はい、皆様いつもありがとうございます。聞いていただいてね、本当に嬉しいです。私、横浜鶴見区出身前議員の加藤正則がお届けしております。加藤正時事トーク第56回となりました。3月のですね、下旬放送分でございます。で、前回のですね、続きとしてね、やっていきますけれども、まず最初にですね、いつも通り、レギュラーコメンテーターの、マーシャさんと三國さん、どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それで、3月の、ね、下旬放送分ということですが、あの前回もね、ちょっとご案内をしましたけれども、マーシャさんのですね、ライブイベントコンテストがですね、3月の25日でございますので、まあ、これに関するまた告知とですね、応援のお願いをマーシャさんの方からお願いします。
はい、3月25日に渋谷エッグマンという場所で、コンテストライブに出ます。これに勝つと決勝でオーイストという場所で決勝戦がありまして、またそれに勝つとドイツでのライブに出演できます。なのでぜひね、お力を貸していただければと思います。マーシャで検索すると、何かと出てきますので、それで検索していただければと思います。もしかしたらね、もうこれを聞いてるタイミング的には終わってるかもしれませんが、まあその時はね、次回の放送とかでぜひ残念でしたじゃなく、よかったねっていう感じになれるようにと思います。よろしくお願いします。
ぜひ3月25日より前にこの放送を聞いていただいている方、ぜひね、私加藤正則、加藤正もマーシャのね、音楽好きです。それで応援をさせていただいております。マーシャ独特のね、スタイルがある音楽ですからね、ぜひ3月の25日で、まあ、夕方5時ぐらいまでにはね、もう5時20分からマーシャの演奏が始まって、その後にあのみんなで手を挙げてですね、それではポイントを競うと、どれだけ、よかったよって手が上がるかっていうことになっておりますので、ぜひね、大勢でマーシャの応援にね、行きたいなと思いますので、私も参ります。渋谷のエッグマン、まあ、エッグマンで検索していただいてもいいし、マーシャで検索していただいても、ライブのね、詳細出てきますので、ぜひね、一緒に行けたらば嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、で前回の続きなんですけども、まあ前回、後半でですね、やってきたこと、とにかく行政関係をすっきりさせて財源を作るという、私加藤正則の考え方をずっとね、今までも言ってきておりますけれども、その一方で議員年金を復活させようというようなね、議論が出てきている時代が全くナンセンスだというふうにお伝えして、前回の放送終わりましたけれども、議員年金の復活っていうことは、税金も投入されて、議員の老後の日本中でね、もう何万人といる議員の老後の面倒も税金で見るっていう話ですから、これはもうおかしいじゃないか、ふざけるなというふうに、議員年金なんてものは廃止しろってずっとやってきて、ちょうど私が県議会議員やっているもうの初っ端のところでですね、廃止が決まりましたのでね。で、私加藤正則はずっと国民年金ですから、なおのこと本当におかしいなと。議員というのは職業ではないんですよね。やっぱ職責なんですよね。責任、市民、町民、市民、国民を代表して、国民の代わりにいろいろ質問したり、おかしいじゃないかと指摘したり、提案したり、チェックしたりっていう、これが議員の仕事ですから、これは仕事ですけれども職責です。だから職業ではないから、なんで税金でね、老後の面倒も見るんだなんていうふうに、おかしいじゃないかと。結局これはあくまでも現時点での議員側、政治側で、仲間である、もう国会議員から、都道府県議会議員がいて、市町村議会の議員がいてですね、仲間とか子分ですよね、結局ね、仲間子分の身内の話を、身内の人間を税金で、もう守ろうという試み、にもう違いありませんからね、まあ、全くおかしいねと。でそれに対して、とにかく行政の 仕組みというかどうやってスッキリさせようかということを今までもやってきましたけれども、それはまた今回も続きでねやっていきます。また三國さんからですね少し話題提供をしていただきながらトークをね進めていきますが、三國さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあ、先ほど職責っていうことで政治家の、話がありましたけど、
はい、
まあ、昔ですね、戦後初 の、 終戦直後の内閣に、まあ、東国成彦内閣だって、まあ、この人皇族ですけど、ここで、まあ、農林大臣をやられた、まあ、松村健蔵先生って方がいらっしゃって、まあ、戦後もいろいろ活躍された方ですけど、この人は、まあ、ずっと一生ですね職業欄履歴書を書く機会があったら政治家議員でありながらやはり議員は職責ということで職業ではないということで常に無職と書き続けられたそうです。まあ、そういうエピソードをご紹介させてい
ただきます。立派な考え方だと思いますね。
それで、まあ、本題に入りますけれども、
はい、
まあ、今ですね、市区町村の、数だけ、まあ、市区町村の議会というのがあって、まあ、これは自治体の数と同じですので1725あるんですけれども、
はい、
まあ、それこそ門政案ではですね300から400にしてしまうので、まあ、当然議会の数もその300から400、さらにこれに都道府県の47が入ればさらに減るということになりますが、せめてこの議員のなり手がいないと、特に過疎地を中心にで、だから年金を復活させるなんていうことをまあ言ってるんだったら、最低でも町や村の上にあって、今は役所はないですけど、まあ、軍というものがあったりですね、はい、北海道では地方振興局とかですね、はい、あとは東京 の、 伊豆市長でしたら市長という、市っていうのはまあ支えるという人
ですね、支える長ですね、
県庁とか都道府県庁の長で各、まあ、軍に当たるようなものですね、
はい、
まあ、これの部分に、まあまあ、町村議会を持っていけばいいんじゃないかとやると、まあ、1097というふうになりまして、まあ、大体 36% ほど、まあ、カットできるというメリットはあるということですね。で、当然それだけ人口が少ないって言ってるものも、かき集められた上で各軍とか振興局とか市長ってところに議会ができますんで、当然議員不足って問題も少しはマシになるということで、最低限そういうことをやって、まあ、ちゃんと努力をした上でそれで、まあ、議員年金復活どうのこうのっていうのは最低限議論しろよというところは最低限のところだと思います。そこで、まあ、の前にですね、町や村とかですね、そういった軍とか振興局とか市長っていうのどうなってるかっていうのを、まあ、突っ込んでみますと、まあ、国勢調査って言いまして5年に一遍やってまして、まあ、西暦で言ったら一番下一桁が5か0の年、5年ごとにやってて、
はい、
今、まあ、直近でやったのが2015年の10月にやってますけれども、この時調査した実態からいくと、まあ、人口を調べたりとかですね、まあ、どういうお仕事ついてるかとかですね、うん、男女の比率とかそういったものを調べるこれは調査ですけれども、これで見ますと、その当時出たものが、軍振興局市長の数が308と、うん、で町が746で村が190と、
はい、
で町と村を合わせると936あると、
はい、
でこれをですね少なくともですね、936、まあ、町や村の議会があるわけだから、これをそれぞれ上にある軍とか振興局とか市長の308にまとめると、うん、そういうことが先ほどお話ししたところで、まあ、節約といいますか、カットつながっていくという話ですね、うん、でまあこれでいきますとですね、まあ、当然、そういう308ってやれば差し引き628ですね、議会が減ってきますんで、
はい、
まあ、当然過疎地においての議員不足とか経費の赤字とかって問題も解決できると、うん、でそもそも軍というのは何かというと、これはまあ大元は中国の、まあ、唐とかって時代ですね、歴史の教科書とか日本史の教科書なんかでかなり、まあ、古代史っていうところで出てくる話ですけれども、はい、そういうものがあって、で、まあ、それをまあ奈良時代にですね、まあ、日本のまあ王朝が、まあ、大和朝廷の流れを組む、まあ、今の皇室のまあ先祖の人たちがまあ制度として入れてですね、まあ、軍というふうになったと、まあ、当時は高利という言い方をしてですね、評価の評ですね、ごんべんに平というんでね、
うん、
そういう表現を使って今の軍という、左側が君でですね、右側が大里となってるものと違いますけど、意味としては同じ高利という言い方で使われたというのが当時の記録で、竹が紙代わりに使われたものがよく 奈良とか京都なんかで発掘されて出てきているようです、でまあ、そういったものがですね長らく続いてましたけれども、まあ大体そうですね中世とかなって室町時代とかですねだんだんそうなってくるとそれがまあ形骸化していくわけですね、
はい、
でそれからまあしばらく経ってですね、まあ、事実上消えてくわけですがこれが、まあ、明治維新によってまあ復活してくると。でまあ、明治維新がですね、まあ、維新っていうとですねこれはまあなんか変えるとか改革するとかっていうイメージが強いんですがこれ英語で表現するとこれレストレーションっていう言葉になっててこのレストレーションの日本語訳だと維新と訳すと同時にですね復古とかですね、まあ、悪い言い方すると反動というふうにも訳されるんですね、まあ、こういう意味ではもう英語の単語は単純なわけで、要するにだからこれは何の復古かっていうと明治維新当然外国の文化とかどんどん入ってきて新しくなっている反面ですね、ずっと将軍とか鎌倉以来ずっと武士たちが、まあ、トップになって将軍が治めてきた時代が天皇が治める時代に戻すという意味で、まあ、王政復古の大号令っていうのが出てそれでまあ明治維新というふうになったということから来るわけですが、
はい、
それによってこの奈良時代とかその平安時代にあった高麗とか軍というものも制度として復活してきたと。それで具体的には1878年に、まあ、軍という役所がまずできてでそこのトップに、まあ、軍長と言われる人が置かれますね。今は市長とか村長とかのね、はい、長、長これをつけて軍長と。それで、こういうものが置かれましてそれでその、2年後ですね1890年、まあ日本ではまあ初の、国会にあたる帝国議会ですね、これができた年ですけれども軍の議会にあたる軍会というのができましたね。軍会というのは国会は国の会ですけど、はい、軍の会で軍会というのができたわけです。それでこれが大体30年ほどまあ存続したんですけれども、やっぱりお金がいろいろやっぱり節約した方がいいと。これまあ大それで1921年に軍廃止法というのが公布されまして、まあ、法律には公布と施行というのがあって、まず公布というのはこういう法律がいついつから実行しますよというのが国民に示されると、でこれが実行施行されたのが、2年後の1923年、まず軍会というこの軍の議会をなくす軍会廃止が施行されて、
はい、
それでそのさらに3年後1926年に軍のトップだった軍長と軍役所ってものを廃止っていうのが実行された施行されたようです、はい、で以後、名前だけ軍っていうのが残ってその下に町とか村というものが続いたんですがこれがまたまあまあ、不幸な方が多いんでしょうけど、まあ、第二次世界大戦、まあ、太平洋戦争が始まって、まあ、当時はこれ都府県ですね、道がなかったのかなこの頃は、まあまあ、今でいう都道府県の出先機関として昭和17年1942年に地方事務所というのがまあできたわけなんですが、これがもともと軍役所が置かれたエリアに地方事務所というのを置いて事実上、まあ、その過去にあった軍役所の機能が復活したと、でところが戦後、まあ、これ当然戦争を負けたわけで、まあ、制度が変わったわけなんでこの地方事務所というものはなくなって、まあ、今みたいに名前だけの軍というのがあってで北海道ではこの地方振興局というのがまあ軍みたいなものでできてでその後まあ東京の伊豆七島においてはこの軍にあたるものとして市長というのが置かれてそれぞれ振興局の下に町や村で東京の場合はこの市長先ほどお話した支える町ですね市長の下に例えば小笠原とか、まあ、大島とか、新島とか、そういう、町や村ができてきたという流れになってます。
はい、ありがとうございます。まあ、もうどうやってね行政関係をすっきりさせてお金を浮かせるかということは本当に三國さんと長年来もういろんな話をしてきましたけれども、今軍というものに関してね、また三國さんからご紹介をいただきました。まあ群れという字を書いて軍ですね。私がまあ小さい時にまあ親の病気とかで、まあうちも鶴見、横浜鶴見、長い約70年近くになりますけれども、小さい時3歳から11歳まで8年間預けられていた場所がですね、 もう福島県の大沼郡っていう場所の、まあ、村とかそういったところに小さな部落とかにねいたりしました。だからまあね、郡というものを私自体はよくね、郡とかあとは地方の方だと大技何がしとかね、住居表示とかでもありますけども、最近、まあ、住所の中でもですね、郡という言い回しを、まあ、住民票上は残ってるけれども、まあ、郵便関係ではね、もう郡というのも、なくしちゃってるケースも今ありますからね、馴染みがない方も多いかなと思いますが、何しろですね、とにかく民間とか民間の会社とかね、民間の世界ではどうなのかというのと、私たちの税金で運用されている役所とか議会とか公の世界ではどうなのかというところでね、もう一度整理してみたいと思いますけども、まず年金に関してはね、民間会社であればあの厚生年金だし、それで、まあ、いい人材を集めるためにあの年金をね半分会社が払いますよと、半分国民年金の部分のお金はあの誰でも払わなきゃならないだから個人で払うんですよと、ただそれの上回る部分を会社が払いますよと、皆さんの老後のための資金の会社が払いますよというのがいわゆる厚生年金の制度ですよね。そうすると会社としてもメリットがあるんですね。そういう社員の将来のために払ってあげてる年金のお金というのは損金計上できますから、節税対策にもなるということでね、経費として計上できるということですからね、会社側もメリットがある。で従業員側もあの自分の国民年金の部分と上乗せが会社が払ってくれるわけですからね、それで多めの厚めの年金将来、退職金みたいな形でもあとはずっと年金という形でもですねもらえるわけだから、どっちも会社側も働いている人の側もどっちもいいでしょうという、これがまあ民間のいわゆる厚生年金の仕組みですけれども、これを公で考えるのに、まあ、議員のなり手もいないし議員もかわいそうだし、税金でもう面倒見てあげようじゃないかみたいな考え方が出てきてることがもうおかしな話だというのはですね、会社は今も申し上げたようにしてこれはもう正論ですよね、当たり前の話でだと思いますけども、税金で、公で議員年金をやる場合には民間のお金じゃなくて税金で年金を立て替えてあげるというか払ってあげる、将来の老後の面倒を見るという、議員の老後の面倒を見る話ですから全くおかしな話です。私もずっと国民年金で来てる中で、本当にね、ただでさえも税金で財源がない、予算がないから福祉でも教育でも増やすことができない、やっと頑張っても前年度比横ばいだと、逆にちょっとこれは削るしかないなんていうことをやってるわけですからね、おかしな話なんですよね。それで税金で こっちにお金を持っていこうという話が、これが全くおかしな話なのと、あと、まあ、軍の話もね今出ました、三國さんともいろんな話をしてきましたが、組織に関しての民間と公の世界の違いを以前もねお伝えしましたけど、もう一度言うとですね、民間の会社の組織で、会社がどんどんどんどん成長して景気もいいね、会社もどんどん成長してるねとなったらば、例えばいろんな部署があるけれども、営業部といっても小さい会社の時は営業部という部が1個、部長が1人と、でもう部員がいるという状態がですね、どんどん会社が大きくなってくると営業1課2課3課とかね、営業1部2部3部かな、そんな風にして分かれていったり、あとは新規営業企画部っていうのがまた新しくできたり、営業でも新規をやる、新規開拓をやる営業と既存との関係を保つ営業とそれぞれありますけれども、それぞれでまあ部が分かれたりしますよね。で大勢の部長がいる、副部長がいる、そこに課長がいるとかですね、それはもう民間ではですね、民間の経済のお金の中でやってるわけですから大いに結構な話ですよね。で会社が 潰れそうになっちゃったり、もう収益が減ってきてこのまま行ったらば会社が潰れちゃうんじゃないかっていう時に、民間ではどうするかというと、当然そうやって営業一部二部三部営業企画とかって増やしてきたところをですね、すっきりさせて、組織をすっきりさせて経費を浮かせるようなことを当然します。民間では、民間の会社ではそうするんですね。それで会社が潰れないように、でまた会社が調子良くなってきたらまた同じように歩んでいくと、いうことがありますけども、それをこれが民間、これは当たり前ですよね。それと全く逆なのが公のところですよ、なんとか役所、役場役所、議会議員、あとはその関係で税金で作られた組織団体、財団法人何がしとかね、独立行政法人なんとかとかいっぱいありますけれども、それで税金で毎年お金を振り込んでもらっているところ、それはですね、結局税金だからもう使えるだけ使っちゃえやという感覚がもう蔓延してるんですよね、昔からね。だから組織がたくさんあればあるほど、そこに座る人の人数が増えるから、まあ、古文でも何でも自分のね配下をいっぱい送り込めちゃうし、だからもうどうせ税金で作ってくれるんだから、組織でも何でもたくさんあった方がいいやというね考え方が蔓延してます。だからそれに対しておかしいじゃないかと言ってるのが、私とか三國さんがねずっと言ってきてるところで、でじゃあどうするかということなんですけれども、何しろ私たちのね命とか生活を守るための政策、これにお金が必要だ、財源が必要だ、でいろいろ増税もダメだし、急にね税収が増えることもないし、だったらば何かで大幅節約で財源を作るっていうことをずっと言い続けておりますけれども、その一例としてですね、軍というのも三國さんとね語り合ってきたところであります。で私加藤正則の考え方としては、だいたい今まあ50万人ぐらいいるところ、例えば神奈川県でいうとね、横須賀市とか藤沢市とかね、50万人以上の大きな市で、それはそういうところは日本中でね、まあ、中核市とか言われたりします。でそこだけでも政令指定都市の一歩手前ぐらいで、もう十分に権限も財源もあって、独自で、いろいろな教育も含めてですねできる規模、50万人以上ですね。だから50万人未満ぐらいになっちゃうと、なかなか独自で、権限や財源はしんどいですから、何しろ日本中一つの人口規模50万人から100万人ぐらい、平均70万人、政令指定都市の人数のところで、ぐらいで一つの役場、一つの議会、これを、ね、私加藤正則目指してますけれども、その時にまあ市町村の合併をどんどんさせるとか、そんな風には全く考えてないんですね。要は今まで の, 市区町村とか、住所も郵便番号も電話番号も、その町内会とか地元の消防団とかも、そういう組織でもそのまんま、丸々そのまんまで、とにかくどっからどこまでを担当する議会はこれ、 役所はこれっていう風にすると、すっきりお金が浮くでしょうということなんですけども、まあ、軍というのはね、三國さんからのお話もありましたけれども、町とか村があって、その上に昔は軍という、群れという字を書いて軍というものがありました。だからまあそれを一つのベースにしてですね、軍という昔からねあったその一つのコミュニティですからね、地域のコミュニティ、これを一つのベースにして日本中を、まあ、人口規模が今申し上げた通りの人口規模、平均で70万人ぐらいになるような300から400ぐらいのところにすると、日本中どこに住んでいようが、自分の住んでいる自治体というのはですね、もう平均70万人の、ね、もう大都会なんですよ、大都市だから、力もある、権限もある、財源もある、自分の住んでいるところがそうであった方がいいじゃないですか。結局県庁に頭下げたり、国のね、今だと総務省、昔で言うと 自治省とかに頭下げて、予算ください、財源くださいって、言っている、もう昔の時代じゃなくて、自分たちの自主の財源がある、権限もあるという方が、日本中みんなにとってメリットがあるんです。 どこに住んでいても強いんだ、強いんですからね、自分の地元というのが。でそういうのを目指しているんですね。それのきっかけ、一つのベースとして、あの昔からあった軍というものがあります。まあ本当にナンセンスな話が。ですからね、皆さんぜひ今後、まあ、この議員年金の復活議論などで、それの背景としては申し上げたように、議員のなり手がいないからだな、かわいそうだからなんだからだって、そういった考え方ですからね、そこをね厳しくね、極めて厳しく見て、おかしいじゃないかという声をね上げていきたいと思います。私もねそれはもうずっと上げ続けていきます。でも民間がやっている、さっきね民間と公の比較を、この年金というものと、あとは組織というものでですね、それぞれ民間ならばこう、公ならばこうという比較をですね、ご紹介しましたけれども、それをねもう一度、考えていただいて、おかしいじゃないかという声をですね、ね、行政関係すっきりさせて、それでお金浮かせろよ、財源作れよっていうことをね、声を高めていきたいと思います。三国さんどうですか、また補足とかですね。
そうですね、2点ほどちょっとありまして、うん、1点目があの福井、福島の先ほど話がありましたが、その中で、まあ、部落という言葉が出ましたけど、はい、これは東日本では集落の意味ですから。
そうですね、
これ西日本ではこれ部落ってやると被差別部落の方にこれ垂れる意味がありますんで、はい、これあくまでも集落という意味ですので、これ補足します。
そうですね、
で もう1点なんですが、これ年金の話が出ましたけど、今これ国もですね、国家公務員、地方公務員、昔は共済組合年金という形でですね、
はい、
厚生年金と別だったんですが、今これ最近ですね、これ厚生年金に一本化されました、だからまあ、門松さんの言い分というのは主なところは間違いないんですが、
はい、
議員をこれ厚生年金に入れてしまうということは、これ普通に働いてる公務員を厚生年金を払ってるという現状の話とまたこれ違うというところに、私は意味があるんじゃないかと思うんですね、
うんうん、
働いてる、だから地方公務員として働いてる人、国家公務員として働いてる人はもうこれは完全にそこの役所の労働者ということで、
まあ職業ですからね、
従する立場だということで、これはいいと思うんです、
はい、
ただし議員っていうのはその役所行政の人に従するんではなくて、
はい、
住民、市民、有権者に従する立場ではなければいけない。
全くその通り
ですね。ということがあるから、はい、そういう独立という意味でも国民年金、自営業としての発想で払っていくっていう方が、これはちゃんと我々住民、有権者、国民の立場、目線でものをしっかり言っていけるという意味でも、年金を独立させることには意味があるというふうに、そういうふうな意味もあるということを私補足させていただきます。
はい、全くおっしゃる通りです。公務員の方はね、それは職業は公務員というふうに堂々と書くべきだし、書いていいわけですね。確かにお給料とかね、そういう福利厚生の出元大元は確かに我々の税金、公金税金なんですけれども、職業になります。ただ議員というのは職責で、三国さんのね先ほどのご紹介で、どなたでしたっけ、無職というふうに、
ね、松村先生ですね、はい、
全くその通りですね。だから職業としては職業ではないんだから無職だと、職責、責任なんだから、まあ自営業というのとも違うと私は思うんですけれども、だから職責として議員という職責を担っているんだと。でその職責に対する報酬として、まあ、議員報酬というのがあるのはもちろんあっていいと思いますね。大幅削減はね私求めてますけれども、ただ年金、老後の年金に関しては国民年金であるのは本当当たり前だと思うんですよね。どうですかマーシャさん、少しね一連聞いていただいててですね、前回と今回と、まあなんとなく感想としてはいかがですか。
そうですね、
一言、
まあ、僕も、将来的に不安な部分はフリーなんでいろいろあるんですけど、まあ議員年金でもらえるっていうのはまあずるいなって単純に思っちゃいますよね、やっぱり、うん、はい、
全くそうですね。まあぜひ厳しくねチェックをしていきましょう。ぜひこの過去の放送文を、私加藤正則、ひらがなで加藤、正しい方と書いて加藤正則のフェイスブックページや、あとはカタカナでエンタメディアジャパンで検索していただいてですね、 過去の放送分はこちらというところがありますからね、ぜひ過去の放送分も聞いていただいて、またいろいろね皆さん今後の報道なんかも考えていただければなと思います。ではまた次回もよろしくお願いいたします。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくです。どうも。Program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.